もしもの時の備え、防災特集、4ページから7ページ。今年も6月を迎え、集中豪雨や台風による災害が心配される時期になりました。ご自身の災害への備えは十分か、もう一度確認してみましょう。1、危険な場所や避難先をあらかじめ確認しておきましょう。自宅は危険な場所にあるか確認しておきましょう。ハザードマップで自宅やその周辺が洪水や土砂災害の危険がないかを確認しておきましょう。実際に避難することを想定して、日頃から避難場所やルートを考えておくことも良いですね。ハザードマップはこちら、QR コードがあります。在宅避難について考えておきましょう。避難とは難を避けることです。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。安全が確認できれば、自宅や親戚、知人宅で安全を確保する在宅避難も考えておきましょう。在宅避難に備え、非常持ち出し品の準備や家具の転倒防止などを行っておきましょう。避難情報、警戒レベルの内容を確認しておきましょう。避難に関する情報や防災気象情報は5段階の警戒レベルを用いて伝えています。それぞれの警戒レベルで皆さんが取るべき行動について見ていきましょう。警戒レベル1、災害の心構えを高める。警戒レベル2、ハザードマップなどで避難行動を確認。警戒レベル3、危険な場所から高齢者などは避難。警戒レベル4、危険な場所にいる人は全員避難。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保。危険度は数字が大きくなるほど高くなります。町の指定避難所を確認しておきましょう。指定避難所は警戒レベルや予測される災害の規模、避難者数に応じて地区ごとに段階的に開設していきます。災害発生時には町から発表される防災情報を確認しましょう。町ではペットと避難できる避難所も開設しています。ペットと避難を検討される場合には、避難前に必ず役場へご連絡ください。非常持ち出し品を確認しましょう。今すぐに避難しなければいけないとき、持ち運んで逃げるために必要なものを入れておくのが非常用持ち出し袋です。自分だったら何を持ち運ぶか考えてみましょう。飲料水、1人1日3リットル、3日分で1人9リットルが目安。食料品、クラッカーや缶詰など調理せず食べられるもの、食べ慣れているもの。携帯用トイレ、1人1日5個、3日分で1人15個が目安。ホームセンターなどで購入できます。家族に合わせた準備品、常備薬、おむつ、補助器具、ミルク、哺乳瓶、離乳食、生理用品、スプーン、ウェットティッシュ、ゴミ袋など。最近はあらかじめ中身が入っているものが人気で、よく店でも見かけるようになりました。スムーズに避難するためにも玄関横に置いておきましょう。中に入っているものはこんな感じ。大人2人分の内容です。8キログラムとかなり重い。持ち出し袋とその中身、ペットボトルの水、缶詰、ゴミ袋など2枚の写真があります。2、インターネットを利用した情報取得方法。大雨警報や暴風警報が発表されているとき、インターネットを利用して河川の水位や雨雲レーダー、台風の進路などの情報を得ることができます。役場の消防防災係も災害時には次のようなサイトを常にチェックしています。ホームページ名、URL、どんなサイトの順にお伝えします。気象庁ホームページ、ロゴマークがあります。QR コードと https://www.nhk.go.jp jma.go.jp/jma/index.html。 雨雲レーダーや警報級が発表される可能性などありとあらゆる情報が掲載されています。あなたの町の防災では自分好みに画面表示をカスタマイズすることもできます。川の防災情報、川の形のロゴマークがあります。 QR コードと https://www.river.go.jp/index 国土交通省が提供している河川情報サイト、地点登録をしておくといつでも長与川の水位や長与ダムの貯水位がわかります。河川のライブカメラで実際の川の様子を確認することもできます。長崎県河川砂防情報システム、通称 NACS、 N の形のロゴマークがあります。 QR コードと www.kasen-sabo.per-nagsaki.jp/nagsaki/main/index.php 国土交通省の川の防災情報と提供情報は重なるところが多いですが、県が各地に設置している水位計からの河川情報や監視カメラ画像、土砂災害危険度情報を確認することができます。長崎県防災ポータル、 N 型のロゴマークがあります。 QR コードと https://www.bousai.perf.nagsaki.jp/。 県内で発表されている緊急情報や長崎県に関係のある各地の被害情報をリアルタイムで確認できます。その他、防災に関わるさまざまな情報を掲載しています。なお、URL を入力しなくてもお使いのブラウザでホームページ名を検索することでもサイトにアクセスできます。 3. 防災情報の確認方法を知っておきましょう。フリーダイヤル、登録制メール、 SNS、 ホームページ、テレビ、5つの方法が載せられています。フリーダイヤル、電話 0800-200-3312、 無料です。この番号にお電話いただきますと最新の町内放送の内容が確認できます。フリーダイヤルとなりますので電話料金は発生いたしません。登録制メール、町内放送、防災行政無線の内容がメールで配信されます。次の URL もしくは右にある QR コードにアクセスしご登録をお願いします。http://mobile.nagayo.jp/mail/mobile/。 QR コードがあります。登録方法です。1. 迷惑メール防止機能をご利用の場合は、mobile@mobile.nagayo.jp からのメールを受信できるように設定しておいてください。2. サービスを始めてみるを押し、からメールを送信。3. メールが届いたら記載されている URL にアクセス。4. 配信希望情報を選択後、広域地域から選ぶを選択。5. 登録完了です。SNS、LINE 公式アカウント長よみっくん、 ツイッター公式アカウント長読みっくん、ヤフー防災速報、それぞれのアイコンと QR コードがあります。ホームページ、長与町防災で検索すると、長与町防災サイトにアクセスできます。避難所や防災に関することなど、さまざまな情報を掲載しています。ハザードマップなども、このサイトから現在地点を表示させながら確認することができます。長与町防災サイトの画面、長与町公式の Android 用、iPhone 用の QR コードがあります。テレビ、大雨や台風が近づいてきたらテレビをつけてみましょう。リモコンの D ボタンを押すと最新の気象情報や避難情報、他の市町の状況などリアルタイムで情報を売ることができます。片岡がお伝えしました。
4、災害発生時には消防団が活躍しています。消防団は火事発生時の出動だけでなく、災害時にも緊急出動して町民の皆様の生命と財産を守っています。
命でしょうね。
警報発令時、消防団員はいつでも出動できるよう待機しています。災害発生時に消防団がどのような活動をしているのか紹介します。避難所開設時、町民の避難誘導や避難所運営を円滑に行うため、学校体育館などの避難所が開設された際に消防団員が避難所に常駐しています。崖崩れ等発生時、崖崩れなど実際に被害が生じた際にも消防団員が出動し、ブルーシートで土砂崩れ防止の応急処置を行うほか、水をせき止めるための土のうの設置、倒木の伐採など、皆さんの身近なところで消防団は活躍しています。災害発生時に備えた準備。実際に被害が生じた際に使用する土のうは、各分団が平時に準備しているものです。その他にも、災害発生時に備えた訓練等、日頃から災害に備えて活動しています。崖崩れの部分にブルーシートを張っている消防団員、また水の氾濫の場所に土のうを積んでいる消防団員の写真が2枚あります。消防団員募集中。長与町消防団では一緒に活動する仲間を募集しています。自分たちの町は自分たちで守るを合言葉に、消火活動や応急活動を行っています。興味のある方は次の電話へお問い合わせください。役場地域安全課、電話 801-5782。 出初め式の様子の写真があります。